毎週金曜日のこの時間は週刊ボルターズをお送りしています。
はいはい。
さてボルターズはこの前の土曜7日日曜8日熊本県立総合体育館でバンビシャス奈良と対戦、
はい、
7日は故障からおよそ2ヶ月半ぶりに復帰したジャメール・マクリーン選手などの得点で前半38対34とリードして折り返し、
はい、
リードを保ったまま73対64で快勝しました。
素晴らしい素晴らしい素晴らしいですよ、はい、いい感じです、
はい、そして8日は第3クォーターで9点差をつけリードするものの、第4クォーターでひっくり返され82対84で敗れ5連勝とはなりませんでした。
いやこのねこのね惜しい負けようっていうのをねいやまあでもねいやでもまあまあ4連勝素晴らしいですよ。
はい、
うん
はい、ボルターズは前半戦を終えて西地区の3位です。
はい、
それでは行きましょう。今週のピックアップ、今回はブラックボルフェスについてお伝えします。
うん、
ブラックボルフェスはクラブ創設10周年の記念企画として行われたイベントです。熊本を象徴する熊本城の黒をモチーフにし、先日新年のスタートとなる愛媛戦と奈良戦の4試合で来場者全員に黒色の T シャツを無料配布し、会場一帯を黒に染め上げました。
はい、
また売上の一部を熊本城に寄付する目的でオリジナルグッズの販売や募金箱の設置も行いました。
ね、山田さん行かれたんですよね。
はい、2日と8日に行ってきて、はいはい、2日はまあ先週も話したんですけれども、うん、ケビン・コッツァー選手の対談セレモニーもあって、
あ、
まあ、勝利もしてすごく、うん、楽しかったです。いや8日も楽しかったんです。
いやそう楽しかったですけど、そのなんか黒の印象を聞かせてくださいよ。
そうですね。その2日の日は本当に人が多かったので、うん、もう会場が本当に黒、うん、一体感になって、その中でコートの選手たちの赤いユニフォームがこうパーって上がってくる感じで、
そうかそうか、生えさせたいって言ってましたもんね。
はい、すごく素敵 で、でも盛り上がり方がやっぱ一体感っていうか、うん、
もうみんな出ました。
やっぱり T シャツみんな一緒だとなんか絆ってきません？
いやなんかね、
出ません？なんか、
なんか単純なんでしょうねみんなね、
はい、そういうのもあってすごく連帯感もあって、うん、で8日の日もそれなりに2日よりはいらっしゃってなかったと思うんですけれども、うんうんうん、皆さん黒い T シャツでいらっしゃってて、ただ負けちゃったからね、惜しかった。
まあでもいや、うん、それはね勝負事ですから勝ち負けはありますけど、
本当スポーツだなと思って面白かったです。勝負事だなと思って。
いやでもね、うん、いいですよね、行きたかったんでしょうね。
そうなんです。そして期間中の観客数なんですけれども、うん、
はいはい、
1日の愛媛戦が1906人、
うん、
で2日は今シーズン最高の2323人、
すごいな。
そして7日の奈良戦が、うん、1397人、
うん、
8日が1877人ということで、最終日の8日熊本県立総合体育館でブラックボルフェスについて取材しました。ファンの評判は上々です。
全試合来てます。まあ、やっぱりいつも赤一色っていうのが今回黒一色に染まりつつあって、いつも観客は少し少ないんですけど、今回1000人弱ぐらい多い気がするので盛り上がって、ね、ボルターズも勝っていい感じに盛り上がってると思います。まあ、いつも本当に赤しか見慣れてないので、黒っていうのはちょっと最初盛り上がりがどうなのかなっていう、赤がメインのカラーだったので、ボルターズ自体が、まあ、黒は黒で意外にこう締まっていい感じに試合も勝ってしまったんでですね、
ずっと出ます。なんかいつもと雰囲気が違って、会場も黒く染まって、選手のユニフォームの赤色とか、あとメガホンの赤色とか、タオルの赤色とか、結構それが映えてて雰囲気がいいなと思いました。
いや、いろいろ賛否両論あったと思うんですけど、いざ始まるといいんじゃないかなって思います。一体感ですかね、はい、会場が真っ黒に染まって選手たちの赤が映えて、とてもいいと思います。
いや新鮮でした、
うんうん
うん、とってもね、
毎試合来てます。なんかいろいろイベントを考えてくれるのでありがたいなと思ってます。いろんな人誘いやすいですよね。赤しか見てないんで、黒の時がちょっとなんか一発目が結構、2階も席かぶせてあったんで、なんか圧巻でしたね。
よく来ます。いつもよりお客さんも入ってる感じもありますし、まあ、真っ黒に染まって熊本城みたいな感じで、本当にファンとしても楽しめてますし、皆さんにこうやって楽しんでもらえることが熊本が活性化すると思うんで、本当にいいと思います。
うん、すごいです。喜ばれてますね、
うん、
やっぱこうね、やっぱこう同じじゃなく新鮮味を与えていってだったりとかで、それがまた復興ですからね。
そうですよね。
いや素晴らしい。
一方会場にはこんな人たちも。
私神奈川県民なので、なかなか月に 2回とかそのくらいしかホームには来れないですけど来ます。谷口選手が川崎時代からのファンなんで、それで追っかけてきてます。いろんなチーム私見てきましたけど、 すごい一体感がものすごいなって感じます。
今回が2回目です。もう2年ぐらい前ですかね、ロラストサポーターの招待で、子供がずっとバスケットしてたもんですから、バスケット自体は嫌いじゃないので、コートがもうすぐ目の前なので、やっぱり選手の息遣いとかそういうのもはっきり聞こえてくると思うので楽しみにしてます。
僕はあんまり来てないんですけど、今日はちょっと誘われて来ました。人もやっぱり多く入ってて、まあ、すごい距離が近いのですごくなんか楽しみにしてます。ロラストも何度か見たことがあります。やっぱりバスケは距離が近いんで、本当に迫力があって楽しいなと思います。まあ、バスケ自体あまり見ることも少ないので、すごく楽しみにしてます。
実は最後に答えていただいた方は、うん、プロ野球独立リーグの火の国サラマンダーズ、うん、宮沢礼二選手だったんですよ。
すごい。これはじゃあ個人的に来られてたってことですか。
そうなんだと思います。
いやすごい素晴らしいですね、うん、こういった方が来てね、いろんなねそのスポーツジャンル問わず、
うん、
ね、
そうなんですよ、
盛り上がっていくって素晴らしい、うん、
また選手はどんな印象だったか本村亮介キャプテンに聞くと、
ブラックボールフェス4試合ある中でやっぱり4連勝したいなっていう気持ちは強くて、まあ試合会場を見てもやっぱりこう圧巻というか、かなりの迫力があって、まあ試合してても楽しかったですし。
そして福田拓也社長は手応えを感じていました。
いや、おかげさまで盛り上がっていただきまして、こんなに暑い4日間を過ごせるとは予想を超えました。来場された方が T シャツこんなに着てくれると思ってなかったですし、まあ、試合の内容もあとはすごいシーソーゲームが多くて、すごくこう盛り上がる内容の中で、もう会場の一体感というのがいつも以上にすごくこう高かったなというのを感じまして、その度合いが予想を超えたというふうに感じています。だいたいシーズンごとの動員の波みたいなものを見てまして、やっぱりこの12月の後半から1月ぐらいにかけては落ち込むなというところがあるんですよね。で、それをこのイベントブラックボルフェス通じて引き上げることができたというふうには思ってますんで、まずは今回の水準のお客さんにお越しいただけたというのはすごく嬉しく思ってます。ボルフェス通じてですけど、初めてボルターズを見るよっていう方もおそらく結構いらっしゃると思うんで、まあ、それは今回しっかりと分析をしていきたいと。
この本村選手楽しかったっていうのだったりとか、うん、やっぱ福田社長、
はい、
いいですね、
はい、
いろいろこう攻めていくというか、いやもう今後とも楽しみですし、こういった展開を絶対やっていくべきですね。
また来たいです、来て応援に来たいです、
うん、あ、なるほど、うん、
さて次の試合は来週水曜18日、うん、アウェーで長崎ベルカと対戦します。長崎は西地区2位です。
ああ、これも2連勝したら変わりますか、どうでしょうか。
そうですね、頑張ってほしいですね、うん、来週は奈良戦の2試合で活躍した長島蓮選手のインタビューをお送りします。番組では選手への質問などもメールでお待ちしています。以上、今週の週刊ボルターズでした。